本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書17章の20節から21節です。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。それでは、心の中の天国と題して岸隆さんに証と分かち合いをしていただきます。
はい、おはようございます。この箇所はね、結構何回か私のメッセージなんか入れたような感じがするんですけど、何回かね話したことあると思います。今日最後にちょっと歌わせてもらう中にちょっとその意味も含まれていたので、ちょっとここの箇所をね思ったんですよ。この箇所ってこの読むとですね、なんでこんなこと言ったのかって僕は考えたんですけども、あとネットを見てね、ちょっと牧師がこれなんで言ったのかっていうのを見てて、これちょっと違うかな、これその人があなた方の心にあるっていうところをすごく、問いかけてて、要するにあなた方の心にあるっていうのは一人じゃないんだよって。要するにあなた方、要するに皆さんの心の中にあるんだよっていうことをね、言っていらっしゃってました。僕はそれに対して、いい意見だなと思うんですけど、僕はね、これはもう、こう読みながらね、僕は単純に考えてたんだけども、この、時パリサイ人の人たちね、すごい経験、信仰にすごい忠実な人たち、信仰にっていうか、悪い言い方したら上辺だけの信仰に忠実な人たちっていうことも言えますよね。そういう人たちの中でこのパリサイの人たちが聞いたんですよね。神の国がじゃどういうことなのって、そういうことを聞いたと思うんですよね。でそこでイエス様が、いや、ここにあるとか、そこにあるとか言ってるもんじゃないですよって、あなたたちの心の中にあるんだっていうことを言われたんですけどね。これってやっぱりね、もちろんパリサイ人の人を前にしていって、パリサイ人だけのことなのかって、そういうことじゃないんですね、やっぱりね。これは皆さんの心の中、みんなのことを言ってると思うんですよ。それはパリサイ人がたまたまこう来て、たまたまっていうか、目の前にいたからっていうことで。要するにパリサイ人の人たちっていうのは、自分のことを考えてる人が結構多かったんじゃないでしょうかね。もちろん信仰のことを考えながら、信仰も考えて自分も考える。両方ですよね。だから、神様の、こと、私たちは必死で勉強してるんだっていうことを見せたかったという。で、やっぱりそれに、がんじがらめみたいになってる、ケースもあったんじゃないでしょうかね。これは神様のことだから、これやらなきゃいけない、やらなきゃいけないとかね。で、それは自分のことですよね。そのパリサイ人の自分自身のこと。また人に対しても、やっぱり、裁いてたんじゃないですかね。お前これやってないから。あんた、なんで病気になるの？それはもう、やっぱりね、神の、やっぱり、戒めみたいなのがあるからだとか、そういうこと言われてたんだと思うんですよね。で、やっぱりそういうことを思ってると、もう、人のことばっかり考えて、本当に、あいつまたあれやってる。こうか。また行ってやろうとかね。自分もこうちょっとちゃんとしたいといけない。もう頭も、自分もそうですよね。人のこととか、自分のことを考えると、頭がもうパンパンになっちゃって、何を考えてるかよく、結局、本質的には俺は何やってんだっていう感じになるんですよね。やっぱりそこの辺で、イエス様は言われたと思うんですよね。神の国はどこにあるって聞かれたから、そこにあるとか、あそこにあるもんじゃないって言って、まずあなた自身の心の中から天の 平安が持って、それで神様とつながって平安を持って、ね、そこから本当天国が来るんだよっていうことをね、おっしゃったと思うんですよ、イエス様。まあ私はそう思うんですけどね。もちろんね、イエス様は、天の国っていうのは、死んだ後のことも、もちろん含まれてると思うんですけどね。でも、今生きてることっていうのは、これもやっぱり重要なんだよってことを、ね、イエス様はおっしゃってたと思うんですよ。で、僕は、ちょっと思ったんですけどね。これもなんか、牧師、有名な牧師がね、ちょっと言ってたんですけどね。なんか子供っていうのは本当正直で、なんで、なんか教会に行ってる子供たちが、なんで自分たち生まれてきたのって。なんか意味わかんねえじゃん。って。神様は結局、作ったのはわかるけども、じゃあなんでいるのとか言って子供に聞かれたときに、その牧師はすごいいいこと言ってましたね。もちろん神の栄光を表すため、ね、で私たちは生まれてきたっていう、まあイエス様もおっしゃってましたけども、もちろんそのため、でもそれって意味わかんないじゃん。神の栄光を表すため。考えたことあります？神の栄光を表すために私は生まれてきた。ちょっと難しいですよね、これね。神の栄光を表すために。で、牧師がその時に言って、いいこと言ったのが、あなたたちは生まれてきたのはお母さんのお腹から生まれてきたでしょって。でね、その時っていうのは全然わかんない。で、絶対にこう、お母さんっていうのは生まれてきた子供をね、こう叩いたり、そんなの。しながらね、子供が生まれないでしょう。で、その母体の中にいるっていうことは、もうすごく平安の中に包まれてんだよって。その中から生まれてきた。ね。で、今こう生きてるのは、やっぱり死んだ後もそういった平安の中に帰っていくところがあるんだよっていうことをね、おっしゃってました。あ、なるほどね、つって。だから要するに、まあお母さんは女の人ですけれども、私たちは神様ですよね。が、まあ神様は性別ないと思います。まあ父とかってよくっていうか聖書には書いてますよね。だから私たちは作ってくださったその父元に帰るために今いるんだよっていうことをなんかおっしゃったということでね、牧師は。それだったらわかるなって感じが僕はしました。やっぱね、このイエス様がおっしゃってることって本当、やっぱりね、生まれてきた、まあ、こと、やっぱり意味があるんですよ。私たち生まれてきたっていうことね。で、だから、本当にその意味があるから、神様を知ったその時から、本当に、心が癒されてね、天国のような気がなるよっていうことを、ね、言ってもいいと思うんですよね。まあ、ある牧師がなんか、ある牧師って皆さん知ってると思うんですけどね、ある牧師の人が、私はもうひどい父親でしたって、もう子供を殴って、暴力そにしてとかって言っててね、で、その時、天国はなかったですって。言ってました。いつも。本当、天国じゃなかったです。地獄でした。地獄です。もう本当に。って。で、やってる時ってのは気づかないみたいなんですよね。でも、それが地獄っていうのはわからなかったっておっしゃってましたね。で、やっぱりある時目覚めて、目から鱗が落ちるような感じで、神の声が聞こえて、で、そこから自分は変えられていったとおっしゃってましたけども、それからもう天国は私に 私が本当にそこに本当の天国が来たとおっしゃ言ってましたね、その人はね。で、いろいろその人と話してて、そのやっぱりそのなんかこの相手をなんかやる悪いことされたらさ、相手をこう本当にこの野郎とか思ってこうなるのが自然な人間だと思うんですよね。で、やっちゃってね、本当にそこで救いっていうか、満足はあるけれども、例えばその人ボカボカにやってね、で、帰っていくじゃないですか。そこ満足はあるけれども、やっぱりなんかこう、残るんじゃないかな。全然残らない人っているかなとか思うんですね。まあ、薬剤映画とか見てたらね、結構、ボカボカにやって、なんとも思ってないような感じで、いるのいますけれどもね。なんかやっぱり残るんじゃないのかなとか思って。まあ、本当に悪人だったらわかんないですけどね。まあ、それでも、ちょっとぐらいは残らないかな、わかんない。まあ、戦争なんかになると、ちょっと話は違いますけどね。まあ、私はそういうことです。そういうことを話したかったんです。その、やっぱり、私もそうですね。ジーザス信じて時って。まあ、最近本当に、こう、信仰というか、なんていうか成長していただいてね、で神様に感謝してます。そこからちょっとやっぱり本当にこう平安みたいなのがね起きるっていうか、で昨日もねすごいお客さんがいて、自分ねこんなお客さん本当に今は乗したことなかったです。本当にすごかった。本当に昨日乗したのはそのもう次の人、お客さんが、遅れて行ったんですよね。自分も、なんかこう、配車のミスでなんかこう、いろいろあって、その、結構10分か15分ぐらい遅れてピックアップしたんですよね。で、その次にまたお客さんをピックアップしたらいけないっていう時に、それを言ったらもう、そのお客さんカンカンになって怒っちゃって、もう、あれですよ。もう本当 F ワード、S ワード、ね。もうそれがボンボンボンボン出てきました。うん。もうほんで、うん。俺はもうそんな知るかって、お前の聞け、スケジュールなんかって。で、最終的にはここで降ろせっていうわけですよね。ここでってもう本当に田舎のノースのど真ん中のところで、ここで降ろせとか言って。いや、こんなところ降ろして、あなた帰れないですよ。って言ったら、降ろせとか言ってから、一応止まったんですよね。止まって。まあ、ディスパッチに電話して、ここで降ろせって言ってるけど、いや、そんなんできないよって言って、そのおっさんも、ちょっとはまあ、冷静になったのか知らないけども。で、まあ、そこから黙りましたね。で、自分もまあ、神様って思ってましたよ、その時ね。黙りました、その人。で、パーッと行って、次の人をピックアップしてね。で、スッと、透析の病院に行ったらさ、何も言わなかったですね。もうそれからずーっと黙って、降りた時に黙って降りて、で別に、ひどいこと私に言わなかったね。うん、やっぱり神様の力ってすごいなと思いました。うん、でまあ、ああいう人、本当に僕は今まで初めて乗したんですよね。本当初めてでした。ああいう、こう、ボロクソに言われたのに。で、やっぱり神様ってすごいなと思って感謝しました、その時ね。まあ、それ私の証でした。まあそういうことで皆さんやっぱりね、イエス様を信じたらね、そこから平安と天国がありますよと私は言いたかった。なんか皆さんご意見ありますかね。
ありがとうございました。それでは私の方から見て、じゃあ、ひつさんかな？
もしかい？
うん、順番が、私のとこから順番がひつさん。
はい、じゃあ、 そうね、なんか心の中の平安、心の中の天国ってことだと思うんですけど、今こういう時期だしね、本当に平安がない人が多いと思います。先週キジさんが似たようなこと言ったと思うけど、やっぱり過去を振り返った後悔もそうだけど、今だからこそ今後どうなるんだろうなっていう不安っていうのもたくさんあると思うし、ね、さっきも祈ったけど、みんな心がイライラしてて、もう当然のような時期でもあるし、でもこうなる前からもう世の中って心にみんな平安ないよなって感じます。本当それでまたそれを表に出す方法をみんな知らないし、知らないって言ったらちょっと上から目線だけど、ストレスを解消させる、人に迷惑かけずにストレス解消させる方法ってたくさんあると思うんだけど、やっぱり人を傷つけてストレス解消する人っていうのもやっぱりたくさん多いと思うんだよね。だから例えば日本なんかいじめ多いけど、日本のメディアっていうのはいじめられる方ばっかりフォーカスを置いてまた報道するんだけど、まあいつも言ってるように、いじめた方にはフォーカスしないのかなって、その人がどういう人生を送ってきたか、どうやってそういうなんかいじめをするという表現しか、そういう方法しか知らなかったのかとか、そういうことをフォーカス置かない。うん、でも、まあ、心のケアっていうのがね、なかなか行き届かない。そういう意味で本来だったら教会がちゃんと機能してればいいんだけど、場合によってはその教会がネックになって心を傷つけることになっちゃうっていうのはね、ことたくさんあって、やっぱりそこはいつも自分が言ってるように、神様の義を求めるんじゃなくて、自分で勝手に正義を持ってるからこうであるべきだっていう、いつも言ってるように義と正義は違うんじゃないかなっていう、明確な答えはなくて、時々自分もネットとかで調べて、クリスチャン関係じゃないサイトとかも見て、義と正義の違いとか自分なりに勉強してみるんだけど、明確な答えはやっぱないんだよね。でもうちらクリスチャンとしてはやっぱり何がこうあるべき道っていうのを考えるとき、やっぱり神様に戻るしかなくて、神様の愛であり、そのイエス様を通してうちらに与えられたその義というものに戻るしかないのかなと思うんだよね。でないと自分の正義を掲げ上げたらやっぱり戦争にしかならないから。まあ昨日もはちょっとみんなニュースで読んだかもしれないけど、まあ22歳の子がね、まあ女の子がね、22歳の子が日本で自殺したんだけど、彼女のことは自分あまり直接は知らない、会ったことないし、でも友達の友達なんだね。だからちょっと彼女のことは詳しく知らないし、会ったこともないんだけど、日本全国じゃないけど、イギリスの BBC とかでもニュースになったような感じなんで、いろんなところで騒がれてるんだけど、これも結局、とどめを刺したのはツイッターでの嫌がらせとか、いじめ。うん。で、その、ひどいことを言ってた人は、彼女が死んだら急に自分の書き込みを一挙に消して、うん。で、今はその人のアカウントは閉鎖されて、何人も、またその、誰がいじめたっていうのをね、ツイッターのアカウントをリストアップしてからこいつらが悪いんだっていう出すやつもいて、で、なんか話によると、そいつらのアカウント大半が閉鎖、自分でしたんだろうけど、でも残ってる人たちのところには、またそれはそれでお前が死ねとか、なんとかちゃん返してとかね、そういう、結局自分の正義ばっかりぶつけ合って、人を傷つけ合ってるだけで、なんか物事って良くならないよなっていうね。だからといってそういう人たちを許せじゃないんだけど、まあ許せって言われれば神様は許せって言うだろうけど、警察とかそういう、まあツイッターならツイッターの会社とかね、そういうのに報告すりゃいいものをね、自分たちの手で片付けようっていう、その日本人というのは特に本名じゃなくて匿名だったらいきなり強くなるでしょ、良くない癖でね。そういうなんか勝手な正義の味方っていうのが、今日本やアメリカだけじゃなくて世界中にそういう、これはいけないあれはいけないっていうね、そういう人たちが多すぎて、その自分が正しいと思って、それでもってネットで気軽に言えることを、だからといって相手がどこまで傷ついてるか関心がない、興味ない、でひどい時には相手が自殺するまでわざとネットでいじめる。自殺したら自殺したで、それをまたネタにして、YouTube で話して広告収入増やしてとか、そういう、もう、狂った世界かなと思って。でもそこにはやっぱり、自分が正義だっていうのはどっかにあるんだよな。うん。だから、その反面自分が正義っていうのを感じてたらいつも 世の中こうじゃおかしいっていう不満もたまると思う。うん。そこには全然平安がないと思うし。だから今日のキーさんの話のように、心の中の天国っていうのは正反対だよね。さっきの、某牧師の話だけど、ね、自分が正しいと思っていろんなことを続けてきたけど、やっぱり家族を傷つけてるだけだったっていう、心の中は地獄であると。まあ、それに近いものが、もう世の中の大半の人がもしかしたら持ってんのかなっていう、そう、いろいろ考えさせられました。以上です。
そうですね。私もなんか、その、なんて言うんだろう。こう、やっぱりね、人間というか、まあ、みんなそういうところがやっぱりあるという、あると思うんですよね。やっぱり、こう、周りがこうだから、神様に周りを自分のために変えてくださいっていうのは多分、しょっちゅうって言っちゃいけないけど、やっぱ人間だから、やっぱりそういう欲というか、そういうのがやっぱりあって、どうしても自分の方、自分が正しいんじゃないけど、自分のいいようにっていうか、いいように方向になるようにっていうか、やっぱりそれもやっぱり、ね、みんなそう思うと思うんですよ。でも、ね、キジさんとか、まあ、ヒサ君が言ったように、やっぱりそうじゃなくて、やっぱりその心というか、そういう神様に心を向けないと、最初はそれがもう大切だなという、自分が、それは変わりたいけど、それを無理やり、そうやって自分のために、こうしてほしいとか、変わってほしいじゃなくて、やっぱり、神様とのその気持ちというか、それがすごくやっぱり大切だなということが今日また思いました。ありがとうございます。
先ほどの田辺さんの話と、もう僕もちょっとなんかネットで見たり、まあこの事件だけじゃないですけど、そういう風潮がなんか前からあるなぁとは思ってたんですけど、で、なんか自分を振り返ってみて、なんかこう、そういうことに対して、なんかこう、なんていうんですかね、こう、意見を持たなくなったっていうのが、自分で怖いなぁと思って、こう、なんかこう、争い事を避けるっていうか、なんかこう、なんかインプットはされるんだけど、インプットだけでアウトプットをするっていうことを、なんかずっと避けてきて、それ、だから想像、そういう自分、なんかこう、自分の中で、こう、なんかこう、堂々巡りになってたんですけども、この数日間。じゃあ、その自分は悪人なのか善人なのか、どっちをどういうふうに見られてるのかなとか、そういう、悪いスパイラルじゃないですけど、なんかこう、思考スパイラルみたいな、どうしましょうとかって、なんか思ってて、で、また、Facebook ネタなんですけど、ある、信徒さんが毎日か何日か、こう、聖句を乗っけるんですね。それがこう出てくるんですけども、で、ああ、いいなと思った自分で写真を撮って、毎回じゃないんで、だからたまにいいなと思うとこう撮るんですね。で、こう、写真で、こう、前の撮ったのを見たりすると、ああ、とかって、つながるな、みたいなとか、そういうのが、時折あるんですけども。で、2、3日前にやったのが、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しくないものにも正しくない、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。この中に僕みたいな、こう、なんていうんですか。僕はどの真ん中と思ってたんですけども、それが正しい ことかもしれないし、悪いことかもしれないけども、そう、どちらにの人に対しても、恵みをしてくださる、そういう神様がありがたいな、というふうに、まあ、結論はそういうふうに落ち着いて、まあ、ちょっと、まあ、ずっと家にいたりして、こう、なんか自分の中でこう、さ、顔を最初見たとき、あ、すごいなんか自分で疲れてるなとかって思ったんですけども。まあそれ、体力的な部分で、体力と精神的な部分でちょっと下がってたんですけども、まあこのことを、まあちょっとまあパッとこう、つながって、精神的にはちょっと、落ち着いたかなっていうところです。
さっきの、久さんの話につながるんですけど、今日、私、こう、中原さんみたいに、こう、ネットとかで、こう、心に残ることとか、そういうふうなところを読むこととか、思うかとか、あるんだけれども、それで、そこの中で、こう、好きな人って何回もこう、見に行ったりするじゃないですか。それでね、大抵は最近は忙しくてほとんどなんとなく忙殺されているような感じになるんだけど、今回、あれと思ったのが、あなたは一体ね、何、ね、説得しよう、人を説得しようとしてるのは、それ本当にあなたがやりたいことなのかとか、言いたいことなのかみたいな感じのね、ことが書いていてね。それで、もしあなたが、もうその人が言いたかったことっていうのは、神様と一緒にいて、それで、あなたがジャッジしない状態。要するに、これがいい、これが悪いっていうふうに、ジャッジしないような状態で、もっと神様に近く、神様の思いと一緒だったら、のぐらいなところにいたら、果たしてあなたはその説得をするだろうかっていうふうなね、ことが書かれていてね、そうだよな。私は今の自分の何が正しいとか、そういうふうな経験とかで、こう、ぐるぐる回っていて、やはり説得っていうか、常に私は教師であるから、これが正しいっていうことを言わなければいけないようなところがあって、それを見つけてはそれを人に教えるわけだけれども、それである意味説得してるようなことであって、でもそれが本当に正しいかどうかっていうのは、単なる自分の今のぐるぐる回ってる考えで言ってしまっているんではないだろうかっていうふうなところってあって、そうなるとやっぱり私自身もね、なんかこう焦りが出てて苦しくなるんだよね。やっぱり説得できない状態に苦しむっていうか、だから、うん、それはその通りだと思って、本当に自分が今の自分が人に説得しようとしていることは本当に神様と一緒だったら、そのことが言いたいことなんだろうかって、ふと思う瞬間があって、それでそのことを考えていたんだ。だから、やっぱり自分の考えで、やっぱり今も忙しいから焦ってぐるぐるぐるぐる回って、こうだ、こうしたらいい、あしたらいいっていうこと自体は、そんなに自分の中でも幸せなことではないな、というふうに感じていて、なんとか、前から言ってるように、私は、ぐるぐる回って、考えが回っちゃうタイプだから、考えを止める時間を、瞬間をいっぱい見つけなきゃなぁと思っていたのね。うん。そう。それでね、たまたまなんだけど、ここで一緒に暮らす人たちのことを、隣のクリスチャンの人と話していたときに、中原さんの話した今の聖書箇所ね、私も思い出してね。で、それもずっと考えていたんだ。隣のクリスチャンの人ってのは私よりも、やっぱりすごくクリスチャンらしいクリスチャンの人だから、だから、私とその人以外がクリスチャンじゃないっていうふうなことを考えて、なんとか他の人も救われてくれないかっていう話をたびたび、するんだけれども、それはいいんだけれどもね。私たちがいるから、他の人たちもコロナにかからないのよっていう感じなのね。 どうだろうとか思いながら聞いているんだけれど、その辺は、まあ、あのそういう意味ではあの私たちがクリスチャンだから救われているとかじゃなくて、きっと神様は均等に均等にみんなをね助けたいと思ってるから、クリスチャンであろうとクリスチャンじゃなかろうとあのみんな気にかけてもらっているんだろうなとか私としては思っていて、でもあの神様はあの呼ぶにもされたようにね、何かのことでね、あの、かかるっていうふうな判断を私に、コロナだって私にもかかるって判断をするかもしれないわけだから、だから、あの、うん、そこら辺はどうだろうなとか思っていて、中原さんの言ってた成功ね、あの、ちょっと、それも頭の中でなんとなく引っかかっていたんだ。そう、そういうふうな感じ、私の話としてはそんな感じです。他に皆さんあの考えて、また他の人の話を聞いて考えたことってありますか？キジさんどうですか？
え、何が？
何がって。
あ、それね。
あの、うん、キジさん、あの、全体の話を聞いて。
あ、そうですね。あの、皆さん、いい意見で、感心して聞いてました。やっぱりあの、そうですね、あの、生きて、あの、今の世の、今の生活、この生きてることっていうのもね、これも価値あるもんなんですよ、ほんと。天国、本当にあの、神様は一人一人のね、さっき中原さんが言ったように、その、まあ、聖書に書いてる、どんな人でも網を降らしてくれる。同じように、こう、あの、愛を与えてくれてるんですね。だから、クリスチャンだからどうの、大丈夫とかね、そんな、そういうことじゃなくて、やっぱり、そういうことじゃなくて、その、やっぱり神様っていうのはもう、人間にはもう考えられないほどの、すっごいその、愛の力を持ってる、いらっしゃる方だなと思いますね。
はい、やっぱね、あの、その隣の人がね、あの、言ってて、今の、感謝するって話だけれども、隣の人が朝起きたらまずこうね、あの、神様、あの、感謝して歌うんだよね。それでね、ああ、さっき賛美してたよねって言って、私が朝起きたら言ったらね、そうなのって言って。で、その人ね、ね、なんとなくすら覚えてるんだけど、私がね、あの、ここに来たばっかりの時って、今と違う仕事についていたんだ。それで、それの仕事について、つく前の話をしてくれたことがあるんだけどね、肺の病気をしたんだって。それで、8年か10年ぐらい、8年とか10年とか忘れたけど、仕事が全く働けなくて、それで何もお金がなくて、毎日図書館と求人広告を見に行くのと、それと、あの、この家で、あの、過ごして、それで洗濯も台もないから、全部すべて自分の手で洗って過ごしていたっていうふうな話をしていたのね。で、その人が朝起きたらね、まずこう、あの感謝して歌ってるから、だから、ね、ね、そしたらね、その感謝して歌ってたねって私が言ったら、そしたら、朝起きたら、まず、あ、私の手が動く、体が動いてるっていうことに感謝してるのって言って、みんな、ちょっとそれやらないけれども、私はまず、ね、自分の体が動くことに感謝するのって言って言ってね。だよねーと思って、そうだよねーと思ってね、聞いたのね。だから、その小さく、あの、もらえている平安っていうのを、朝起きた時にまず感謝するのって、すごく大切なことだなと思ってね。あの、私なんか朝起きたら、あー疲れたとか思って。体痛いなとか思いながらブーブーって感じなわけなんだけど、その小さなねことに感謝するのって大切なことだなと思って反省した。他に何かありますか？キジさんいなくなっちゃったけど。
何ですか？
キジさん、あの、他の方もお話がないようなので。
あ、そうですね、今からちょっとね歌を歌わせてもらいますけど、あのね、この歌はね、結構あの、まあ1960年代後半ぐらいに作られた曲で、 で、これカバーしてる、僕はこのカバーで知ったんですよ。で、もう、このカバー歌ってるときに、このロッド・スチュワートっていう結構有名な歌手がいるんですけど、その人とジェイ・ベックが作ったのかなと本当に思ってたんです。それ聞いたときに。もう、アメリカ来る前だから40年、近い前ですかね。40年ぐらい前。このロッド・スチュワートとジェイ・ベックが歌ってた歌なんですよね、これ。それで知って、まあ、本当は作った人がカーティス・メイフィールドっていう人が作って、もうこの方は亡くなられて、ということで。で、この歌っていうのは、なんか、説によればね、黒人解放のコミケ運動っていうのが、その当時あってね、要するに黒人の、やっぱり解放ですよね。差別。そういったことで、コミケ運動をするのに、そのマーティン・ルーサー・キングが、シカゴがどっかで演説するのに、みんなこうバスとか電車で乗ってね、で、向かって行って、そのコミケ運動の、ことを聞こう、話を聞こうっていう、とも言われてるんですけれども、私は、それももちろんあると思うんですけどね、この方、カーティス・メイフィールド。自分はやっぱり、これはやっぱり聖書の中から出てる歌だと思ってます。そういう、で、まあ自分は無理やりにね、この自分が賛美歌に持っていった、行きました。この歌を。日本語でね。まあ歌詞的には似てます。まあ大体、大体近いと思います。近いと思うっていうか。まあ、聞いてください。People get ready. はい、じゃあ祈ります。神様、見られて感謝します。出してもらって感謝です。今本当にね、たくさんの人が苦しんでいらっしゃいます。コロナで。その人たちに愛の手を与えてください。癒してください。そして、私たちも本当にそこらもかかるかもわかりませんけれども、まあ、かかった時はもう感謝と思って、思えますよ。どうぞ導いてください。今日来られなかった、幸子さん、どうぞ、あなたの御心が叶いますように、そして、お父さんの魂も覚えてください。内蔵さん、どうぞ、癒しがありますように、お願いします。覚えてください。しずさん、お元気で、平安がありますように。この祈りをイエス様にお願いします。アメン。